ジョニー小野のコーヒーブレイク。皆さんこんにちは、こんばんは。お耳の恋人ジョニー小野でございます。本日のジョニー小野コーヒーブレイクは朝ヤンの話とかしたいっすね。阿佐ヶ谷ヤング用品店水道橋博士が立ち上げたライブでございますよ。こちらがまあいよいよですね、本格的に、スケジュールも詰まってきましてですね。まあ、4月は、まあ、これ今、4月時点ですけれども、5月、6月とも、月4回ライブやる、毎週やるということが決定してまして、スケジュールを抑えてますんで、まあ、かなりハードな開催になっていくんですけれども、まあ、もともと水道橋博士はこれ、まあ、最初はライブやりませんかっていうね、簡単な話からだったんですけど、もういつの間にか毎週やるぞっていうことで、本当に毎週やるんだっていうところもありますし、もう発表になってるスケジュール的なものでいくと、もう5月は、グレート義太夫さんの武士軍団語りが決まってて、その次が、近田春夫さんも決まってますね。それと、あれですよ、寺門ジモンさんが10日か5月10日。で、キングコング西野さんが28かな、もう、5月バチバチに超大物ゲスト決まってましてですね。もうこれがまた次々にこういう人たちをもうどんどんキャスティングして実現していくという、まあ別に私もあのね、水道橋博士の今運転手をさせていただいてて、まああんまり別になんでしょうね、身内を褒めるようでというか、まあこれ身内を褒めるようにはなかなか難しいんですけど、いや別にこれ私が水道橋博士の運転手やってるからって俺博士の家族なんすよずらをしてるわけじゃないんですよ。そのなんかいるじゃないですかね、ちょっと売れてる芸人さんとか知り合いだからやたら親密ぶるみたいなね、ありますけれども、まあちょっと誰の悪口を言ってるのかわからないんで、今ね、悪口ではないですよ、ちょっと今言いましたけれども、ではなくて私と博士は普通に親戚ですからね、もう身内びいきというか身内のこと言うであれですけど、本当にすごいですよ。だってすでに開催してる分で1回目がルー大柴さんと松村邦弘さんがお出になられて、しかも電話だけで言ったね、もう清水美智子さんとかテリー伊藤さんとかそうそうたる方たち電話つながってます。で、第1回目で、生オファーをかけた前田明さんが前回出てますし、その前々回は、朝ヤンボリューム2は芸人春秋文庫版 2-3 ですね。文庫版のこの発売を記念しての大読書会で、で、文庫版解説をそれぞれ1万字以上の激アツ解説を書かれたダースレイダーさんと町山智博さんがそれぞれ、お二人ですね、ゲストで出ていただいてのお大読書会でしょ。で、前回はそのオファーかけた前田明さん、そしてターザン山本さんが登場しての、これもその、すごいですよ。本当に、私もね、まあ、何ですかね、どこまでこう裏の話というか、本番以外の話をしていいかちょっと基準よくわかんないですけど、ね、まあまあちょっとこう話いろいろ、まあ予告なのか告知なのかあれですけど、前田明さん、もちろん他の芸能人のね、ゲストの方もすごいビッグですし、昔ね、子供の頃テレビで見た、ね、若い頃子供の頃テレビで見たスターが現れますけど、やっぱりその、前田さん、ね、でかいですよ。そしてね、やっぱかっこいい、めちゃくちゃかっこいいんですよ、前田さんって。もちろん現役の時のかっこよさもあったんですけど、今この大人のですね、かっこよさみたいなところありまして、で、またね、このすごいね、打ち合わせの時とかもずっとなんかすごい穏やかでニコニコされて、本当にね、いやー、かっこいいよなーと思いますよ、本当に。もちろんこう、やっぱりね、もともと現役の時とかね、まあ、今もやっぱりそうですけど、やっぱこう、かつてのこう、ギャッとした部分をね、こう見せる時もありますけど、でも本当にその朝への時は終始ね、笑顔で、こうかなり深い話がやっぱ博識ですしね、すげえ面白かったし、やっぱあと、ただね、まあこう、なんやかんや言っても、前田さんが、まあこれは普通の方はね、わからないと思うんですけど、阿佐ヶ谷ロフトの楽屋ってちっちゃいソファーが2つある。結構そのこじんまりした楽屋で、それこそ二人掛けのソファー二つだから四人も座ったらいっぱいになるぐらいのとこなんですけど、で、まずそこにね、前田さんとマネージャーの健吾さんおられて、で、その横にターザン山本さんって、この三人だけ全席180ありますからね、めちゃくちゃでかい中で、ターザン山本さんが連れてきたそのマネージャーみたいな感じの女性と、本当ね、始終イチャイチャしてるっていうですね、これなかなかの光景でしたよ、これは。 で、それをね、その二人で仲睦まじく、その前田さんがいないかのように、こうニコニコね、ターザンさんとそのマネージャーの女性と話してるところ、こう、ほがらかに見つめる前田さんね、ほがらかに見つめながら、マッハスピード5速球さんが差し入れてくれた、でっかいたい焼きをさらにでっかい手で掴んで食べてるという、もう、それをね、楽屋に入ることもできず、私楽屋の外からニコニコ眺めてましたけど、俺すごいものを今目撃してるんじゃないかというところがありまして、まあね、この辺の話をどこまでしていいのか悪いのか、私そういう、業界の基準がわからないまま今話してるので、これはいずれ怒られて消す可能性もありますけどね、このポッドキャストが。結番になる可能性もありますけれど、まあ、そんなの見たり、まあそうだそうか、それで、そう、違うんですよ。その話を踏まえて今度5月。5月がまた激アツのゲストがあって、もう、で、まあ、現時点で6月も実は、まだ公開はしてないですけど、オファーをいくつかかけてスケジュール確定待ちの、案件があって、なんか博士は7月も8月も週1回やるぞ、ということで、もうあれもやれる、これもやれる、俺あの人呼べる、この人呼べるってもう偉い騒ぎですよ。ちょっとね、大物すぎてどういうことがよくわからないっていうのはありますよね。まあ、ある程度事前にこういう人呼ぼうと思うとか、こういう企画やろうと思うとかないですからね。唐突にLINE で、あ、ジモンさん決まったからって言われて、え、5月10日ですかってのありますけどね。の、一月ない中で、ボンと決まって、でも、あ、まあ、実際ね、芸人春秋お読みになった方ご存知の通り、ジモンさんって確かね、お笑い男の星座の中でも登場してて、やっぱりこう、様々な、寺門ジモンさんの伝説、歴史というのを水道橋博士って生で直で見てるわけですよ。これはもう、人の話を伝聞でじゃないですね。やっぱり目の前で起きたことを直接語れるっていうのが、やはり芸能界に潜入したルポライターたる水道橋博士の、他の人ではできない語りですからね。それをぜひちょっとご期待いただいて、その他にも、あとね、5月1日がまたこう、義太夫さんです。グレート義太夫さんと博士のね、二人語りで。まあそもそもグレート義太夫さん第1回目と第2回目は、ただただ最後歌ってギターを弾かされるためだけに出てきててですね。これは博士に聞いたんですよ。一応その武士軍団さん、ね、軍団さんで言うと、当然兄弟子に当たるわけですから、博士こう、先輩って、で、そのギター弾くためだけに呼んで大丈夫なもんなんですかねって聞いたら、うん、義太夫さんは優しいから大丈夫なんだよって言ってましたけど、別に優しいか優しくないかの話はこっちは聞いてなかったっていうのもあるんですけれども、まあちょっとその辺のね、実際の仲いい関係というのがあるんだなっていうので、あー、でもなんかライブしながらそんなところを見てるとね、なんかお二人の関係なんかも見れて、これは本当になかなかちょっとそのライブに直接携わってないと目撃できない光景なんてのもありますし、まあ、本当に私はですね、よそで言うべきではない見聞きした内側の話をすぐしてしまうでおなじみなので、本当にこういう誰の監視の目もないポッドキャストをやるのが非常に危険なんですけれども、本当に今ですね、いらんこといろいろ言おうとしてますけれども、言いません。ね、その辺は人様に迷惑かけますからね。まあ、なんか本当に今こう、私のジョニオンのコーヒーブレイク、ただの、朝やんの番宣になってますけど、いや、ちょっとね、これ、今後、様々な舞台裏を話せる限り話す、書けるだけ書くっていうところをやっていこうと思ってるんですよ。メルマ旬報。ね、私も水道橋博士がやってる日本最大のメールマガジンというですね、メルマ旬報の一応執筆者に名前を連ねておりますのでですね。まあ、執筆依頼があったのではなく、枠を買わせろと言ってですね、博報堂さんからただ枠を購入したという説もあったりなかったりしますけれども、一応執筆者なんでね。まあね、枠を買ってしまうと、ただの投稿になるんじゃないかという説もありますけれども、広告掲載じゃないです。私は普通にちゃんと執筆をね、しておりますよ。博士ドライバー。今までは博士をいろんなところに乗せて、現場をご一緒したのがあるんですけど、まあ、朝やん始まったので、ちょっと書ける限り朝やんの裏話みたいなところも、かけたらいいなっていうね、舞台裏的なものもかけたらいいなとかって思ってますよ。やっぱりね、文章で残さないと話してるだけだと忘れちゃうし。だから、あれですよ、本当にこの朝やんっていうライブが最初始まったのって、もう、あれですよ、水道橋博士30年ぶりに地上波レギュラーゼロ事件が起きたからですよね。で、まあ、博士がそんなこと言ってた。あ、でも、あ、そう思ったら逆に博士時間あるから、で、本当は最初朝やんなんてこんな大それたことじゃなくて、僕がただ単に、 博士と一緒にライブやったら俺も博士と一緒に出れるし、イエイぐらい思ってたんですよ。だから、すごい、博士がなんか話したいこととか、博士の趣味の話を僕が聞くようなライブができたらいいけど、まあ、そんなこと言い出せないし、なんか博士利用してるみたいであれだから、もうふわっと、いや、博士、最近ライブやってないですよね、っていうね。ね、僕も、ザ・フランス座2回ぐらい見に行かせてもらってね、反抗予告待ったりしてすごかったですけども、なんていうので、でも、博士、もう今はあれですかね、ライブやらない感じですかね、なんてちょっと、こうふわっと言ったら、博士がもう、クッと表情が変わって、いや、俺全然ライブやるよ、俺全然ライブできるからね、みたいな、なんか、やたら生きってきてですね、なんでそんな俺を威嚇するんだというぐらい、俺全然ライブやるから、みたいな、なんか、やたら強がってきたんで、あ、そうですか、やります、だったら、ね、ちょっと、阿佐ヶ谷ロフトさん知り合いいるんで、ね、ちょっと、どんな感じか話聞いてみますなんて言った時点ですでにロフトさんと話してたってのありますけれどもね。いざ話してできないなんてわけにいかないので、実は勝手に下交渉というか、まあ、自分がライブをやろうと思って、で、どんな感じか当たりをつけてて、そしたら、もう博士が、あ、じゃあちょっとロフトさん知り合いいるんで一回打ち合わせしましょうよ、とか。これなんかね、博士を車で送っていく途中だったんですよ、仕事で。そしたら、もう車の中で、おお、もう全然俺打ち合わせ行くから、今からでも行くから、みたいな。またやたらなんか食い気味で行きってきてですね。やたら私に対して、こう、俺全然やるからアピールをするなと。いやいや、なんでなんで、なんかすごい博士、やる気に満ちすぎてないと思って。で、実際打ち合わせ、あ、じゃあちょっとやりましょう、お願いしますよ、なんて言ってやることになったら、いや、もうやるからに俺毎週やるんで、みたいなことを、ロフトさんの打ち合わせで言って、ロフトさんも、毎週やってくれるんですか、ありがとうございます、みたいな話で、ね、そりゃ、スイートバジャー博士ライブ毎週やるよって言って、俺やるんすか、そんなの聞いてないですけど、みたいな話になって、で、話してて、うちのスタッフの関口さんとかと話して、関口さんが、あ、これでも、阿佐ヶ谷だから、阿佐ヶ谷ヤング用品店で、朝ヤンですね、なんつったら、もう、はずい、あ、いいね、もう朝ヤンだから、毎週の番組にしよう、とかって言って、もう、こうですよ。もう、ね、びっくりしますね、ほんと。ほんと、なんか、そんなコーナーで、こんなでボンボンと決まったら、なんか話やたらでかくなってきて、でも実際、本当にやるんすか博士できるんすかみたいにうっすら思ってたんで、そりゃ、ね、博士がやりたいって言っても、大物ゲスト、出てくる名前が大物すぎ、そんなスケジュール、ライブとかでスケジュール取れんすかみたいな、ちょっと疑問だったんですけど、もうこれを次から次にですね、ブッカー S としてですね、ブッカー水道橋として、博士が次々に大物の出演を決めて、で、実際こうですよ。もう本当にやってますからね。いやー、これはね、こうやって物事って決まるのかなっていうところをちょっと、本当に驚きましたよね。で、また、ライブのね、でも本当にこんな大物って、当然もう、ライブスタッフからは、出演者はね、私なんか、総合司会とは名ばかりですよ。もうただのタイムキーパーと化してますからね。私が口挟めるような隙間なんかないライブですけども、でもなんか、そんなすごい大物が来てライブやってるのに、終始みんなね、なんか穏やかに、まあ私の心中だけですかね、穏やかじゃないのは、どんな流れになるか当日までわからないんで、でも本当になんかライブの準備してる時から本番始まって終わりまで、ずっとね、笑顔が絶えないんですよ。まあなんか本番だけ楽しい感じで裏でピリつくとかも割にやっぱこの世界あるんですけど、いやもう全然ですよね。なんか本当に穏やかに始まって穏やかに終わっていって、まあ、それはそうです。博士はね、やってきた人だからいいですけど、私なんかもうね、そんな大舞台何もないですから、ただただ緊張して、手に汗握って、東京都の決めた時間までに終わらせてお客様にね、無事お帰りいただくっていうミッションがありますから、もう、ね、でも、なんでしょう、必要以上に緊張することなくライブが進行するっていうのもなんかありがたいなって思うとこありますよ。もう僕なんか超ビビってましたからね。まあ、すいません。今日は長話になりましたが、言っていいことと悪いことの区別がつかないので、この配信はいつまで聞けるかわかりませんのでね。聞けた方はラッキーということで、また次回お楽しみにしていただきたいと思っております。以上、ジョニオノのコーヒーブレイクでした。エンディングテーマはこちらです。皆さんまた来週。ご視聴ありがとうございました。
水の中で僕を見つめていたね。いつもの顔で柔らかなうんこ、昨日のような姿で。 たって少し残るくらいパンツについちゃうくらい流れた水の中流した便